ようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
正義の行方はともかくも、まあ、日本史と世界史、それをこう、つなぎ合わせて語るという。
はい。
やっぱつながっとるのはわかるでしょ。
昔、中学、高校の社会で、こういう授業だったらもう少し私もわかったのかなっていう気がします。
こう、辛いところもあるんですが、立派なところもあるんでね。で、やっぱりいい人いるんですよ。
いい人。
うん。清沢さんの話をしました。これ外交官の方で、はい、ナチスドイツというものがいかに愚かしいかっていうのもとっくに見抜いてたとかっていう話をいたしましたけどですね。その他にも資料としてはですね、これ本当惜しいですね。何度もイギリスは日本に外交上の妥協を呼びかけてるんですね。これだから、チャーチルっていうのはやっぱり日本のことなかなか見捨てずにね、冷静に対応してくれとかって何回も日本に日英同盟のよしみで声かけとるんですな。本当になんかこう、明治期外交を担当した人たちの柔らかい発想、
はい、
だんだん硬直してって大和魂みたいなことばっかり言い始めた日本の外交、同じ国の人間かと言いたくなるような気もしますけどもね、
はい、
戦争中日本はどうであったか、とにかく陸海軍はひたすらアメリカを舐めたとしか言いようがありません。今もそうですね、現代社会もアメリカの悪口さえ言ってれば何でも説明がつくと思ってらっしゃる方もいらっしゃるようですが、そんな簡単なもんじゃあろうはずがありません。はい、日本はそういうイギリスの呼びかけにも全て拒否して戦争を断行し、戦争を続行するわけであります。膨大な敗戦の記録、負け戦の記録があるわけですが、ここではあえて、触れません。で、日本がいよいよ追い詰められたのが1945年のことであります。これはもう沖縄に米軍上陸ということで、もう今もね基地問題で揺れておりますけども、
はい、
で、この1945年、天皇の強い意向で77歳の鈴木貫太郎が首相のポストに就きます。鈴木貫太郎、元軍人さんでありますけども、
はい、
彼は思うところがあったんでありましょうね。彼が敗戦処理に当たるんですね、日本の、
はい、
そしてポツダム宣言、受諾等々の決断していくわけでありますが、陸海軍は情けないことに原爆2個落とされても日本国民に竹槍を持たせて戦えというようなナンセンスなことを言っとる。ポツダム宣言受諾ということで着々とことを進めるんでありますが、そのことが陸海軍の軍人にバレますとどんな謀反を起こすかわからない、そういう動きを台無しにする可能性があったもんでありますから、鈴木貫太郎という人はとぼけながらもそれを密かに進めるという。そしてもうありがたいですな、こういう人が一人いるとね。もう皆さんも杉原中根の一件とかでご存知だと思いますが、いい人が一人いると本当に助かりますな、
はい、
この鈴木貫太郎さんがね、この人はですね、ルーズベルト大統領が8月を前にして亡くなられるんです、
はい、
春先1945年、
はい、
日本の敗戦の年に、その時にナチスドイツはヒットラーを先頭にしてこの不幸を大いに喜んだんですな。神の罰がアメリカに下ったとかって喜んだらしい。鈴木は違ったんです。いいね。鈴木はなんと弔電を打ってるんですね。うん。その伝聞がちゃんと記録されてるんです、向こうの歴史に、
はい、
この大統領の死がアメリカ国民にとって大いなる損失であることを思い、新人なる弔意を表します。こういうことを、大日本帝国の首相として宰相として電報を打っとるんですね、
はい、
で、これは打電を受けた方が感動したって言います。こう鈴木のそういう態度っていうのはありがたいですよね。で、鈴木っていうのはあれサンフランシスコかなんかで軍人さん、海軍の軍人さんで行った時に、日本とアメリカは戦ってはいけないっていう大演説をした人なんですね、
はい、
日本がアメリカを占領できるわけがないっていうことを言った人で、もうちょっと早かったらね、 原爆投下ってのは避けられたかもしれないですね。戦後史につきましては未だに新資料などが発見されております。歴史として未だにまだ、二次大戦というのは生乾きで固まっておりません。歴史と言えるほど事実が定まっておりません。だからといってあの戦略なき日本軍の戦いを今更あれは正義だったんだと主張できるはずもございません。この大混乱の敗戦前後でもわずかながら実にクールにクレバーにアメリカイギリスと交渉し合った一群れの人たちがいた。固い固い2週間になってしまいましたけども、ちょっと触れてみたかったんで、はい、あえてこの手のお題探ってみました。来週楽しめるネタでご機嫌伺おうというふうに思います。この続きまた来週のあなたの上で。